さて、今日はローマの信徒への手紙の、広島弁訳をご紹介したいと思いますが、7月から新約聖書の各書簡の一部を広島弁に訳して、ご紹介して、おります。で、マルコ、マタイ、ルカ、ヨハネと、そして先週は使徒言行録を紹介したんですけれども、いずれもここでこういうことがありましたとか、あるいは会話であるとか、物語というかストーリーですよね。ですから割と広島弁に置き換えるのは難しい、そんなに難しい作業ではありませんでした。イメージがこうつきやすいというかですね。しかし今回から手紙なんですね。でそもそも手紙っていうのは方言では書かないですよね。皆さんも方言で手紙は書かないわけで、ですからおかしいといえばおかしいんです。これを手紙を方言にしてしまうというのがですね。ただ当時の手紙っていうのは、後でもお話しますけれども、読み上げるために書かれているものですので、だからパウロがいかにも、読んでるというか喋ってるというかですね、そういうことをこうイメージしながら、訳しました。ただ今回、ローマの信徒への手紙を訳したんですけども、前からお話しているように、単に私はこの日本語の聖書を広島弁に訳しているだけじゃなくて、このギリシャ語の原典を広島弁に訳しているんです。で日本語の聖書も参考にしてますけども、でこのパウロの手紙っていうのはですね、もちろん、非常にこう精緻なというかですね、こう非常にパウロの知恵が込められたこのギリシャ語の原文で、時に非常にこうこれを日本語に訳すのは難しいんですね。そもそも日本語に訳すのは難しいのに、広島弁に訳すのはもっと難しい話で、でも私自身これはとても楽しい作業ではあったので、他の福音書なんかに比べたらおそらく倍以上の時間がかかったと思いますけれども、でもこのパウロのメッセージをまた改めて、私自身がこう汲み取ることができた有意義な作業だったなと思っております。前置きが長くなってますけれども、そもそもこの手紙ですね、新約聖書、皆さんのお手元にある新約聖書、私のも同じですけれども、約半分が手紙なんです。4つが福音書、そしてその次が使徒言行録というですね、これは一種の記録ですね。でその後が手紙なんです。で手紙は約3分の2ぐらいがパウロによる手紙、4分の3と言ってもいいでしょうかね。そしてそれ以外の人たちによる手紙であります。ですから新約聖書の大体 30% ぐらいはパウロによって書かれたと言ってもいいわけですけれども、なぜじゃあ手紙がこうして聖書なんて残ったかということです。福音書はイエス様のことをこう調べて記録、この振り返ってまとめてるわけですけども、半分は手紙なんですね。なぜ手紙が聖書として残ったかっていうと、これにはちゃんとした理由があります。使徒たち、弟子たちはもちろん口頭で教えたわけですね。で初めての町に行ったら、ユダヤ人の街道に行ったり、集まってるところに行って教えました。でも口頭で教えたっていうのは記録として残りません。当然ですけど、録音があるわけでもビデオがあるわけでもありませんし、聞いた人が今みたいにこうここで何か記録するなんてことは非常に難しいことです。当時はその用紙であすとかパピルスであすとかだかに書くもんですから、この何かを書くっていうのは結構な何ていうか準備がいってですね、作業量として大変なんですね。ですからもう聞く人は一生懸命聞くことに専念してますから、こうそういう彼らが口頭で語ったことを書き残したものっていうのはないんですね。じゃあ一方手紙はどうかというと、例えば今日読むローマの信徒への手紙っていうのは、パウロはまだ行ったことがないローマの教会の人に対して、 大切な教えはこういうことだよということを書いて送ってます。それ以外の手紙はほとんどの場合はパウロが行った場所で生まれたばかりの教会でいろんな問題が起こってですね、その問題を解決するために手紙を書いてます。で、手紙をもらった人たちはどうしたかというとですね、意の一番にこれを移したんです。その今みたいにもらった手紙はまあ読んで、まあ、取っとくものがあるかもしれませんけども、これを書き写すってことは今手紙しませんね、まずね、よほどのことがない限り。でも当時は手紙そのものは非常に重要なものでしたし、まあ、パウロの手紙は長文ですから、だからこれは手紙っていうよりもむしろ教えなわけですね。で、大切な教えっていうのは日本でもそれこそ本を自由に買えるようになるまでは大切な教えはみんな書き写しました。江戸時代なんかでも勉強する、誰かのところに先生のところ行って勉強を教えてくれって言いますよね。そうすると本を渡されて、はい、じゃあこれをまず書き写してきなさいって言われるわけです。それを書き写してから勉強が始まるんです。暗記するか書き写すかどっちかなんですね。それは印刷されるとかアマゾンで買うとかできませんから、書き写すわけです。で、パウロ先生から来た手紙っていうのはそれだけ意味がある重いものですから、おそらくは誰かがこれを声を出して読んで、それを何人かの記録者がこのその聞いて書く、あるいはその元々のやつを横に置いて書く、で、自分の教会に書き写したものを残しておく、さらには近隣の教会にパウロ先生からこういう手紙来ましたよっていうことでこう渡していくわけですね。だから回覧というよりも書き写しが回っていくということで、パウロの手紙あるいはその他の弟子たちの手紙は残ったわけです。貴重な教会の資産になっていて残ったんですね。それが聖書がまとめられるときに、これはパウロの手紙、パウロがどこどこの教会に出した手紙だからということで大切な教えとして聖書になっていったということなんです。ですから新約聖書の半分は手紙なわけですね。で、手紙の内容のことについてですけれども、まあ、パウロの手紙も他の手紙もほとんどはこのイエス・キリストが、生きてそして死んで十字架にかけられて亡くなった、このキリストの死と復活はどういう意味があるかということを説明するためにほとんどの紙面は割かれています。イエス様は私はこのために死ぬんだよ、私はこのために復活するんだよということをあまり説明されませんでした。むしろそれは自分が天にお帰りになった後で弟子たちが理解できるようにというヒントは残しておかれましたけれども、くどくどと説明されなかったですね。でもイエス・キリストの証人となりなさいとイエス様がおっしゃって、弟子たちはキリストの死と復活の証人となっていくわけですけれども、イエス・キリストの死と復活はあなたにとってこういう意味があるんですよっていうことをですね、弟子たちは説明していったわけですね。だから手紙の内容っていうのはキリストの死と復活はこういう意味なんだと、要するに福音というのはこういうものなんだということを説明したことがこの手紙の内容になっています。さらにはイエス様が天に迎えられなった後生まれた教会の役割とか目的とか、さらにはキリストの代わりにキリストを信じる人たちのところに助け主してこられた聖霊の働きとか、そういうキリストがお語りにならなかったことについて手紙の中で述べられています。で、ローマの信徒の手紙ですけれども、1章の15節にこういう言葉があります。それでローマにいるあなた方にもぜひ福音を告げ知らせたいのですと。で、ローマにいるあなた方にもぜひ福音を告げ知らせたいのですっていうこの表現、まあ、もちろんこれだけでもちょっと分かるんですけど、パウロはまだローマに行ってません。ローマに行ったことがないんです。というか、まあ、ローマの教会の弟子たちには会ったことがないんですね。でも行って告げ知らせたいと思うけれども、行く前に今行けないのでぜひあなたたちに知ってもらいたいことがあると言ってこの手紙を書いています。で、ローマは当時のローマ帝国のもちろん中心地ですから、そこには多くの人が集まっていたし、ユダヤ人もたくさん集まっていたし、パウロが行く前にすでに 教会のクリスチャンたちとか弟子たちがローマに行って、そこで福音を語って教会がスタートしていたようなんですね。しかしながら、そこに集まっていた人たちの中に伝えられた福音が、どうも誤解されているところがあったというか、はっきりしないところがあったみたいなんです。それは当然ですよね。その書いたものを持ってって福音はこういうもんですよって語ったわけじゃなくて、イエス様の弟子たちやらその弟子その孫弟子ぐらいの人たちが行って、イエス様こんなことやりました、あんなことやりました、人復活はこういう意味ですよということを、まあ、いろんな人が、まあ、言ってみればそれぞれ の記憶と理解で喋ってましたから、だからどうもこれだっていうものがねなかったようなんですね。で誤解も生まれていた。特に、まあ、今日読むあたりなんかを見るとですね、ユダヤ人クリスチャンたちが、まあ、どうしても優位になりますよね。イエス様と同じユダヤ人だし、弟子たちもユダヤ人だから。でこのユダヤ人クリスチャンたちが、まあ、幅を利かせていたというか、そして、彼らは律法を守っていましたからね。で、まあ、以前のエルサレム会議の問題にもなってるわけですけれども、このイエス・キリストを信じたとしても律法を守らなきゃいけないんだと、そしてユダヤ人は特別な存在なんだみたいなことをどうもこのローマの教会で言っていたようなんです。それに対してパウロはそうじゃないということをこの手紙の中で述べております。で今からこの広島弁訳ローマの信徒の手紙をお読みするんですけども、いくつかですねとても大切な表現がありまして、で私がこの広島弁訳をするのに随分苦労した表現があります。で一番はですね、義と認めるっていう表現です。まあ、クリスチャンの方はよく存じだと思いますが、パウロがしばしば使っている表現ですね、義と認めるという言葉で、ギリシャ語でこれはディカイオスネという言葉なんですけども、これは神が正しいとするという意味です。神の目から見て正しい、神の目から、まあ、合格点を与えるというのは意味なんですね。でこれは義かそうでないかどっちかしかありません。中途半端なのはないんです。つまり神様が、まあ、合格ってやったらそれが義なわけですね。で不合格っていうとそれはダメなわけですけども、でただ日本語で義っていう言葉を使うとですね、これは大義とか忠義とか、義を見てせざるは言うなきになりとかですね、この日本語の義っていうのは 筋道っていう、なんか正しい筋道みたいな意味があるみたいなんですね、調べたところが。でも聖書で言ってる、パウロが言っているこの義っていうのは正しい筋道っていうよりも神様の目から見て正しいか正しくないかっていう、神様の目から見て正しいっていうことを義って呼んでるんです。でまあ、私もいろんなこの言葉を探してですね、これにちょうどいい言葉はなんか的確と認めるとか、OK を出すとか、なんかいろいろ考えたんですけど、どれもピンとこなくてですね、で最終的に、今回使ったのは正しいとするっていう言葉をにしています。正しい、ただこの正しいという時に義という言葉を当ててですね、義しいとやってもこれは当て字ですか、正しいとは読まないんですけど、まあ、もともとの義という言葉を重んじて、ただ認めるっていうのはなんかちょっと本来の意味とは違うので使ってません。正しいとするかしないかっていう表現にしてます。それから恵みっていう言葉をところどころ恩恵という言葉に置き換えています。まあ、恵みと訳しているところもあるんですけども、まあ、特に大切なところを恩恵と訳しています。まあ、全部恩恵にしてもよかったんですけども、恩っていうのは、目上の人がこう、まあ、目下というかのものに何かこうしてやることですよね。恩っていうのは、まあ、恩を受けるなんて言い方しますけども、恵みっていうのはもちろん神様からいただく、ただでいただくフリーギフトなんですけども、よりその神からいただいたっていう思いを強くするためにところどころ恩恵という言葉を使っています。それからアガペという愛という言葉が何箇所か出てくるんですけども、神の愛を表しているところは私は絶対愛と訳しています。絶対愛という言葉に しています。これは無条件で、またこの絶対的な愛だという意味でこういう言葉を使っています。まあ、あくまでこれは試験的なもので、まあ皆さんもお聞きになってちょっと耳障りが悪かったりするかもしれませんけども、ちょっとお聞きいただければ幸いです。では、だいぶ前置きが長くなりましたが、ローマの信徒への手紙、今日は3章9節から6章23節までを、訳しました。これお聞きになったら分かると思うんですけど、相当くどいです。またこの話か、もう同じことをなんていうか、ちょっとずつ表現を変えながらパウロはくどくどくどくと言います。ただパウロがくどく言ってるところっていうのはそれだけ重要だということなんです。誤解してほしくないもんだから、パウロは少しずつ角度を変えながらくどくどくどくと言うんです。これは大切なことだから、このことは誤解してほしくないから、このことはしっかり分かってほしいからということでくどくどやりますが、まあ、皆さんもそのくどさをちょっと味わっていただければと思います。はい、いきます。3章の9節からです。ほいじゃどうなるんだ、よくこういう表現がよく出てくるんですけどね。わしらユダヤ人は異邦人に勝ったところがあるんか。何もありません。これまで言うてきたように、ユダヤ人もギリシャ人ももちろん日本人も皆罪に支配されとるんじゃ。旧約聖書に誤解に書いてあるじゃろう。この引用のところは標準語になってます。正しい者はいない、一人もいない、悟る者もなく、神を探し求める者もいない、皆迷い、誰も彼も役に立たない者となった、善を行う者はいない、ただの一人もいない、彼らの喉は開いた墓のようであり、彼らは舌で人を欺き、その唇にはマムシの毒がある、口は呪いと苦みで満ち、足は血を流すのに早く、その道には破壊と悲惨がある、彼らは平和の道を知らない、彼らの目には神への恐れがない。わしらがよう知っとるように、律法の言うことは律法のもとにおる者に向けられとる。神様の裁きの席で口答えできる者は誰もおらん。なんでか言うと、どんだけ頑張って律法を守ったって神様に正しいとされる者はおらん。律法は人間が罪深いことを知らせるだけじゃ。ほいじゃがの、今は違うんじゃ。律法を守るんと違うやり方で、しかも律法と預言者、旧約聖書のことですが、の保証付きで神様が正しいとしてくださるんじゃ。それはのイエス・キリスト様の忠誠による神様の正しさで、信じるすべての門に同じように与えられるんよ。あしら人間は皆罪を犯したけ、神様の栄光に近づくことすらできん。キリストイエス様の贖罪のおかげで、気前のええ神様がただで正しいとしてくださるんじゃ。神様は忍耐をもって人間の罪を見過ごしてこられたんじゃが、キリスト様の血による忠誠をなだめの供え物とすることで神様の正義を示しちゃった。ここに来てそうしちゃったのは、神様ご自身が正しい方じゃと証明すると同時に、イエス様を信じる者を正しいとするためじゃ。何を偉そうな顔しとんじゃ。行いについては何も誇れることはない。ほいじゃが信仰は別じゃ。わしらが正しいとしてもらえるんは律法を守る系じゃのうて、イエス様を信じる系じゃ。神様はユダヤ人だけの神なんか、異邦人の神でもあるんじゃないんか。そりゃそうよ。この神様は異邦人にとっても神よ。神様は一人しかおれません。この神様は割礼のあるもん、ユダヤ人を信仰によって正しいとし、割礼のないもん、異邦人にも信仰によって正しいとしてくださる。おいじゃあ信仰によって律法は歯いらんようになったいうことか。疎外のことはない。わしらはこれからも律法を大切にせにゃいけん。第4章、わしらの先祖のアブラハムについてはどがやに説明すりゃええんかの。もしアンニーが行いによって正しいとされたんなら威張ってもええが、神様の前じゃそれはできん。聖書に何と書いてあるか。アブラハムは 神を信じた、それが彼の義と認められたとある。働く者が報酬をもらうのは当然のことじゃ。ほいじゃが不敬虔な者でも同じように扱われる神様は、働かん者でも信仰によって正しいとしてくださるんじゃ。ダビデも同じように、行いがのうて正しいとされた人の幸いを疎うとる。不法が許され罪を覆い隠された人々は幸いである。主から罪があるとみなされない人は幸いである。この幸いな人とは、割礼を受けたもんだけなんか、それとも割礼を受け取らんもんも含まれるんか。わしらは声を大にして言うで、アブラハムの信仰が義と認められたんじゃ。度外にして認められたんか、割礼を受けた後か、それとも前か。もちろん割礼を受ける前じゃ。アブラハムは割礼を受ける前に信仰によって義とされた印として割礼を受けたんじゃ。おいでアブラハムは割礼なく信じ、正しいとされる門の父となったんよ。もちろん割礼を受けた門の父ともなったが、あくまでもその信仰の足跡に従う門の父になったんじゃ。神様はアブラハムと子孫に世界の相続人になる言うて約束しちゃったが、そりゃ立法によってじゃのうて、信仰によって正しいとされたけじゃ。立法を守る者が世界の相続人になるんなら、信仰は無意味じゃし、約束は保護になったも同然じゃ。立法は神様の怒りを招く、違反のない立法はないけじゃ。信仰こそが鍵じゃ。わしらは信仰によって世界の相続人になるんじゃ。神様の一方的な恩恵によって、アブラハムの肉の子孫だけじゃのうて、信仰の子孫もその約束に預かれるんじゃ。アブラハムはわしらのみんなの父なんじゃ。私はあなたを多くの民の父と定めたと書いてある通りじゃ。アブラハムは死者に命を与え、ないもんを荒らせる神様を信じた。兄には絶望の真っ只中でも希望を捨てず、あなたの子孫はこのようになると言われた神様を信じ、多くの国民の父となった。その頃兄には100歳になりかけとって、はあ自分は衰えとるし、妻サラも子供が産めんと分かっとったのに、信仰は弱りゃせんかった。兄は不信仰によって神様を疑うどころか、信仰によって強められて、むしろ神様の栄光を称えよった。神様は約束したことを守り実行されるお方じゃと信じきっとったんじゃ。じゃけえ神様は兄を正しいとされたんじゃ。おいじゃが、それが彼の義と認められたいう言葉は、アブラハムのためだけにあるんじゃないで、わしらのためにもあるんじゃ。主イエス様を死者の中からよみがえらせたお方を信じるなら、わしらも正しいとされるんじゃ。イエス様はわしらの罪の身代わりとなるために死に渡され、わしらが正しいとされるために復活させられたんじゃ。子飼いなわけで、わしらは信仰によって正しいとされたんじゃけ、わしらの主イエス・キリスト様のおかげで神様との間に平和な関係をいただいとる。おいで信仰の家に、恵みの場に招待され、神様の栄光の希望を誇りにしとる。それだけじゃのうて、苦しみも誇りにしとるで。苦しみは忍耐力を、忍耐力は品性を、品性は希望を生み出すと知っとるけじゃ。こうして手に入れた希望は失望に終わりゃせん。わしらに与えられた聖霊によって、神様の絶対愛がわしらの心に注ぎ続けられとるけいじゃ。キリスト様はの、わしらがまだ何もできんかったのに、お定めになった時に神を恐れんもんのために死んでくださった。正しい人のために死ぬもんはほとんどおらん。ええ人のためなら命を惜しまんもんもおるかもしれん。ほいじゃが、わしらがまだどうしようもない悪人じゃった時に、キリスト様がわしらの代わりに死んでくれんさったことで、 神様はわしらに対する絶対愛を明らかにされたんじゃ。わしらはキリスト様の血によって正しいとされたんじゃけ、キリスト様のおかげでやがて来る神様の怒りからも救われるんはなおさらのことじゃ。敵対しとったのに御子の死によって神と和解させてもろうたんじゃけ、和解させてもろうた今は御子の命によって救われるんは当然じゃ。それだけじゃないで、わしらの主イエスキリスト様のおかげでわしらは神様を誇ることができる。神様と和解させてもろうたんじゃけ。一人の人が罪を世にもたらし、罪によって死が入り込み、死はすべての人に及んでしもうた。皆が罪を犯してしもうたけいじゃ。律法が与えられる前から罪は世にあったが、律法がなけらんにゃ罪が罪として定められることはなかった。ほいじゃがアダムからモーセまでの間にもアダムと同じような明らかな罪を犯さんかったもんも死を免れんかった。アダムは来たるべき方の見本じゃった。恵みの贈り物は罪とは比べ物にならん。一人の人の罪によって養鶏の門が死ぬことになったが、神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みの贈り物はあふれるばかりに与えられるんじゃ。この贈り物は罪の結果を覆してくださる。裁判の席では一つでも罪がありゃ有罪じゃが、恵みの贈り物がありゃどんだけ罪があっても無罪になるんじゃ。たった一人のせいで一人の罪によって死が支配するようになったなら、今度はただお一人の神様の恵みにあふれ絶対的に正しいお方であるイエス・キリストによって命が支配するようになるはずじゃ。一人の罪によって全ての門に有罪判決が下されたが、一人の正しい行いによって全ての門が無罪になって永遠の命を賜ることになったんじゃ。一人の人の不従順によって多くの門が罪人とされたように、一人の人の従順によって多くの門が正しいとされた。同じこと繰り返してますこれね。律法が人類の歴史に導入されたのは罪が増し加わるためじゃった。ほいじゃが罪が増し加わったら恩恵ははるかに豊かに満ちあふれたんじゃ。かつては罪が死を手下にこの世界を支配してきたが、今は恩恵が義によって支配し、わしらを主イエス・キリスト様を通して永遠の命に至らせてくださるんじゃ。第6章、ほいじゃどがいなことになるんか、恩恵が増し加わるためにわしらは罪を犯し続けた方がええんか。絶対そうじゃない。罪に対して死んで縁を切ったわしらがなして罪深い生き方を続けられようか。それともあんたらは知らんのか。洗礼を受けてキリストイエス様と一つにされたわしらはその死と一つにされたいうこと。わしらは洗礼によってキリスト様と一緒に葬られ一緒に死んだ。ほいでキリスト様が父なる神様の栄光の力によって死から復活されたように、わしらも復活して新しい命をもろうて生きていくんじゃ。キリスト様と一体になって死の姿にあやかれたなら復活の姿にもあやかれるいうことよ。わしらの古い自分がキリスト様と一緒に十字架につけられたんは罪の体が滅びて歯は罪の奴隷にならんようにするためじゃ。死人は罪を犯せんけの。わしらはキリスト様と一緒に死んだんじゃけ、キリスト様と一緒に生きることができると信じとる。ほいで死から復活されたキリスト様は二度と死ぬことがない。死はキリスト様を支配できんけいじゃ。キリスト様が死んじゃったんはたった一回だけわしらの罪のために死んじゃったんで、生きとってんは神様のために生きていかれるんじゃ。ほいじゃけあんたらも一度死んで罪とは縁が切れとるが、キリストイエス様のおかげで神様のために生きていくんじゃ思いんさい。死んだはずの体を罪の支配に任して欲に負けるようなことがあっちゃいけん。せっかく神様からもらった手足を不義の道具にして罪に捧げちゃいけん。そうじゃのうて死んでよみがえったもんとして手足を正義の道具にして神様に捧げんさい。はあ罪はあんたらの主人じゃない。 あんたらは立法の下じゃのうて恩恵の下におるんじゃ。ほいじゃどうなるんだ。わしらは立法の下じゃのうて恩恵の下におるんじゃけ、罪を犯してもええことになるんか。また同じこと言ってるんですけどね。絶対違う。知らんのんか。誰の言いなりになったら、誰かの言いなりになったら、言いなりになったもんの奴隷になったも同然よ。罪の奴隷になって死に導かれるか、神様の奴隷になって正義に導かれるか、どっちかよ。わしは神様に感謝する。あんたらは罪の奴隷じゃったが、今は伝えられた教えの標準に心から従うようになり、罪からすっかり自由になって正しい教えに使えるようになった。あんたらがつまらんけ、分かりやすいように言うちゃるよんで。あんたらは自分の手足がを汚れと不法の奴隷として捧げて生きとったんじゃが、今度はこれを正義の奴隷として捧げ清さを目指しんさい。あんたらは罪の奴隷じゃった時には正しさとは無縁じゃった。その結果何を得たんか。恥ずかしゅうて言えんじゃろう。行き着くところは死じゃ。ほいじゃが今は罪から自由になって神様に仕えるもんとされ、聖なる生活を送らしてもらおうとる。行き着くところは永遠の命じゃ。罪からもらえる報酬は死じゃ。ほいじゃが神様から無償でいただける贈り物はわしらの主キリストイエス様にある永遠の命じゃ。ということで、力入ってますね本当。パウロのね、このなんともくどいけれども力のこもったね、この気持ちというものが、まあ、お分かりいただけたと思いますが、まあ、ちょっとあの私もしつこくもう一回説明すると、あのまずこのユダヤ人と異邦人の区別はね、全ての人は神のもとに平等であると、信仰によって救われるっていうことによって全ての民は平等になったと言えるんですね。何かをしたから救われるんじゃない。もしそうだとしたらユダヤ人は特別でなきゃいけないですね。そうじゃないんだと。信仰ということによってはみんな一緒なんだと。そして義と認められる、正しいとされるのは信仰によるんだと。それはアブラハムもそうだった、ダビデもそうだった。ユダヤ人の父祖であるアブラハムも信仰によって、もう100歳になってたのに子供が埋められ年になったのに神様が与えてくださると信じとった。それと同じだと。だから信仰によってアブラハムも義と認められた、正しいとされた、私たちも同じなんだと言ってる。そして私たちが信じるのは何かというと、それはイエス・キリストの贖罪だと。イエス・キリストが私たちの代わりに死んでくださった、それは完全贖罪だと。イエス・キリストによって与えられたこの許しは 100% だと。どんなに罪があってもキリストの十字架によってそれは帳消しにされるんだ。私たちはだからそれをただ信じるだけなんだって言ってるんですね。で、今私たちはこの恩恵の時代に生きてるんだ。何か一生懸命頑張って努力して修行してちょっとでも神様に認めてもらう、そんな時代じゃないんだと。もうただただ神様からいただくこの許しの恵みを感謝していただく恵みの時代、恩恵の時代なんだよっていうことを言ってるんですね。そしてバプテスマを受けた者はキリストと共に死んでキリストと共に生きたんだ。今日受けられたお二人の方、もちろんすでに洗礼を受けられている方、皆さん同じ。一回古い自分は死んだんだと。一回死んだやつを引っ張り出すなって言ってるんですね。もう死んだんだろうと、古い自分は。罪に支配されてた自分は死んだんじゃないかと、ね、意欲と見栄と比較と成功を求めていたあの古い自分はもう死んだはずじゃないかと、またもう一回引っ張り出してこの世の標準やこの世の価値を求めてどうするんかって言ってるんですね。私たちを生き返らせてくださって、私たちを永遠の命に入れてくださっているキリストと共に生きていく、これが私たちに与えられている喜びじゃないか。そのために私たちは信仰を持って洗礼を受けたんじゃないかということを言っているわけであります。以上お祈りいたしましょう。天の父様、ローマの信徒への手紙、特にパウロの教えの中心的な箇所を今日は広島弁訳にさせていただいてお読みいたしました。 パウロが律法の中に生きていた、命を懸けていた、あのパウロがイエス・キリストに出会って、それまで人生を懸けていた全てのものは無駄だと思い、いや塵悪汰だと思って捨て切った。そしてキリストの十字架によって彼が今栄光の道を歩ませていただいている、その強い思いがこの手紙の中から伝わってまいりました。主よ、私たちにあなたが今日この御言葉を通して語りかけてくださったことを感謝をいたします。今私たちには神様あなたからの絶対愛が注がれています。揺るぐことはありません。私たちがどのように罪深くても、あなたを忘れても、あなたから離れていても、この絶対的な愛は変わることがありません。その証拠はキリストの十字架です。私たちはこの揺らぐことのない福音に立ち、またこの信仰に常に導かれて、与えられたこの永遠の命を感謝を持って歩みたいと願っています。特に今日洗礼を受けられたお二人の方々のこれからの信仰生活を豊かに祝福してください。イエス様と共に歩むこの新しい命の歩みが喜びと感謝にあふれたものとなりますように、またすでに洗礼を受けた者たちにとってももう一度同じ思いで復活の死と共に歩み始めることができますように、今日の礼拝を感謝しイエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。